ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月13日東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、拉致被害者等ご家族の方々の声などを伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催しているものです。当日は中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式や、最優秀賞受賞者による作文の朗読のほか、昨年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットにおいて、中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画の上映が行われました。また拉致被害者等ご家族にご登壇いただき、拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただいたほか、有識者から北朝鮮の内外情勢をめぐる現状や今後の展望についてご講演いただきました。本日はこのシンポジウムに登壇された拉致被害者田口八重子さんの長男で家族会事務局長の飯塚浩一郎さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
今年はですね、2月に有本明弘さんが逝去されました。96歳でした。42年間拉致された娘の恵子さんの救出のために行動を続けていました。私の母田口八重子は拉致をされて47年経過し、現在70歳という高齢を迎えております。また北朝鮮で日本の救出を待つ認定拉致被害者の平均年齢は現在76歳となっております。未だ解決の糸口を見出せぬまま、長い年月だけがただ過ぎている状況が続き、本当にもう時間が残されていないという切実な思いは募るばかりです。長い歳月の苦しみや不安、叫びが今も私たちの胸に渦巻き続ける状況です。今年2025年は高市政権の発足やトランプ米国大統領との面会など、解決に向けて何か兆しが見えるような出来事が起きました。高市総理からは就任直後、全ての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく、私自身が先頭に立ち、あらゆる手段を尽くして取り組んでまいりますとの力強い言及もありました。また10月のトランプ大統領およびルビオ国務長官との面会においては、米国政府から問題を解決するためにワークトゥゲザー、共に戦うとの言葉を得て心強い限りです。一方、北朝鮮は拉致問題に関する言及は2024年以降全く見受けられない状況が続いています。また10月のトランプ大統領訪韓時でも、トランプ大統領と金正恩氏の面会は開催されておらず、北朝鮮は静観を保っています。 高市政権においては2024年2月に金与正氏が2つの国が近づけない理由がなく首相が平壌を訪問する日が来るかもしれないとの発言につながった日朝ハイレベル協議を再開し、すべての拉致被害者の即時一括帰国のためいち早く日朝首脳会談で直接交渉してほしいと思います。北朝鮮で拉致被害者の解放を実現できる決定権を持つのは金正恩氏だけで、彼との直接交渉のみがこの問題の突破口を開きます。日本政府は日朝平壌宣言に基づき拉致核ミサイルを包括的に解決すると言い続けています。しかし拉致問題と核ミサイル問題を切り離し、命の問題である拉致問題を最優先で進めるべきであると強く求めます。また米朝交渉や日朝交渉の順序に関わらず、日本は拉致問題の解決、つまり全拉致被害者の即時一括帰国が叶わない限り、一切の援助や経済制裁解除など北朝鮮に利する行動を断固として行わない姿勢を貫くべきです。日本政府は日朝首脳会談の早期実現に向けて努力邁進してください。我々家族には残された時間はありません。一刻も猶予もないこの状況において、一切の逡巡や言い訳を排し行動し、人生を蹂躙された命を、我々の家族の命を救ってください。金正恩委員長と北朝鮮は過去の不要なしがらみから脱却し、全拉致被害者の即日一括帰国の決断を行い、経済制裁解除や国際社会との連携を模索し、新たな建設的な未来へと進んでください。金正恩委員長の勇気ある英断を期待します。愛しい家族に二度と会えないまま、家族会のメンバーは次々と無念のうちに旅立っていきました。息子や娘、兄弟の笑顔を見ることは永遠に叶いません。人の命には限りがあります。極めて当然なことです。ただその人生の大半を北朝鮮の地で軟禁され、家族の成長や人生の転機などにおける喜怒哀楽などを、人として当たり前のことを、人生を北朝鮮に理不尽に奪われ続け、未だなお50年近くも長い間その状態が続いていることに極めて強い憤りを持ち続けています。今は必ずしも希望が見える状態ではありません。ただ我々が声を上げ続けないと問題は終わってしまいます。我々は小さくとも弱くとも我々の家族を返せと声を上げ続けなければなりません。気持ちを、思いを伝えることしかできません。しかしどれほど小さな力であっても関心を途切れさせないこと、声を上げ続けること、その積み重ねこそが解決への唯一の道であると信じています。そのためには皆様がこの問題を我がことのように考え、思い続けていただけることが極めて重要です。私は1歳の時に母を拉致をされ、47年まだ見ぬことができておりません。母のことが記憶にございません。彼女との再会を心より望んでおります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
水前寺清子で365歩のマーチをお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても
拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。